まず第一に超高齢化社会に向けてということに対しまして、質問の要旨を平成30年4月から実施される新地域支援事業、介護予防のあるいは日常生活支援事業において老人クラブ等の多様な主体による多くのサービスが求められておりますが、市または社協として具体的な活動内容の検討はいかに考えてあるかという件についてお伺いしたいと思います。特にこのような中ではですね、地域に包括事業というのがありますが、そういうところの具体的な、いろいろお示しを願えれば幸いに考えております。2番目に現行の配食サービスの見直しについてですが、改善策の検討は今後コンビニ、スーパー等の配食サービスも考案されているように聞いております。こういう試案もありますが、現況のですね、配食サービス対象者の定義、これを見直すべきと思います。特に一人暮らしの生活困窮者の方についてはですね、いろいろな今の配食サービスの定義では対象にならない方があります。そういう方についてもですね、応分の見直しをすべきだというふうに考えております。特に親戚が近くにいる、あるいは特許老人でもですね、遠くから子どもさんなり、あるいは親戚の人たちが、夕方の時に、弁当を持ってきてある、配食を対象者にならないということの中で、家族的なサービスがあっておることも聞いております。そういう中で、この配食サービスについてもですね、ある程度、今後見直しを、だんだん高齢化社会がもう人生100歳児になりますから、これについての対応策をどういう考えがあるかお聞きをしたいと思います。まずよろしくお願いします。
豊坂都市議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。高下保健環境部長。
おはようございます。
おはようございます。
15番、豊沢議員の一つ目の質問、介護予防日常生活支援事業についてのご質問について、お答えをいたします。市では第7期となります高齢者福祉計画、介護保険事業計画に沿って、高齢期になっても健康で安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、各種の施策に取り組んでいるところでございます。特に高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組みを進めているところでございます。議員ご質問の新しい地域支援事業につきましては、平成26年に施行されました医療・介護総合確保推進法により、平成27年4月1日、介護保険法の一部改正する法律が施行され、この改正により、地域支援事業が充実をされたところでございます。この法改正による地域支援事業として、介護予防、日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業のが創設をされ、国の経過措置により、平成30年度から全国市町村で本格実施されることとされましたが、壱岐市におきましては、第6期介護保険事業計画の中間年であります平成28年度から事業を実施をしてきているところでございます。事業の内容といたしましては、介護予防、生活支援サービス事業として、介護保険の介護認定で要支援1、要支援2に認定された方、および地域包括支援センターの相談窓口で、基本チェックリストにより、生活機能の低下が見られ、要支援状態となる恐れがある高齢者の方にを対象に、市内各介護保険事業所が実施している訪問型サービス、通所型サービス、 配食サービス悠々お達者クラブによる集団および個人指導を実施をいたしております。また一般介護予防事業といたしまして、壱岐市社協に委託し、元気な高齢者の方を対象としたはつらつ元気塾で転倒予防体操や運動実践指導などを行っております。また出前講座として公民館や老人クラブサロン等の団体からの要請を受け、在宅の運動指導者を派遣し、運動に特化した教室も実施をいたしております。この法改正による総合事業につきましては、既存の介護保険事業所だけではなく、人員配置等の基準を満たして市の認可を受けることにより、 NPO、 ボランティア団体、民間団体、共同組合、地域住民などによるサービスの提供も可能となっておりまして、在宅生活の安心確保を図るためには、地域の実情に応じて住民等の多様なサービスを充実を図ることが不可欠であります。老人クラブ等の地域の団体やボランティア団体などによる地域の人材を生かし、デイサービスや配食サービス等の多様なサービスも提供も期待をするものではございますが、現実的には難しい面があると考えております。市といたしましては、各種事業の充実になお一層努めてまいります。老人クラブをはじめ、元気な高齢者の皆様には、市や社協が実施します教室や講座、サロン等に積極的にご参加をいただき、実践を通して健康づくりに努めていただくとともに、家族、地域で支え合いながら元気に過ごせる地域づくり、仕組みづくりの取り組みにご理解とご協力をいただきたいと考えております。次に2番目のご質問、配食サービスについてのご質問にお答えをいたします。現在、配食サービスの対象者はおおむね65歳以上のみの世帯で、食材を入手し調理が困難で低栄養の恐れがある方となっております。この事業は、在宅で食事の調理が十分できない高齢者に対して、バランスの取れた食事を定期的に提供するとともに、安否の確認を行うことにより、高齢の方が要介護状態となることを予防し、または要介護状態となった場合においても地域社会で生活することを支援し、食の面から高齢者の健康維持及び自立支援に寄与することを目的といたしております。一日一食の夕食のみの提供で週7回までとしており、配達と同時に安否の確認もいたしております。配食サービスを提供するにあたりましては、利用を希望される方の担当の介護支援専門員が細かな聞き取りを実施をし、利用予定者の身体状態や栄養状況、家族などの支援状況などを把握し、審査を行った上で適切な利用回数を検討して決定をいたしております。現在、この業務は壱岐市社協の4つの事業所に委託をしておりまして、市が社協に対して支払う委託料が1食あたり600円、利用者の負担が400円となっており、市も限られた予算で配食サービスを提供いたしておりますので、ご家族などの支援が受けられる環境にあられる場合は、特別な理由がない限り家族等からの食事支援をしていただくようお願いをいたしております。必要な場合などには、市の栄養管理士が利用者の自宅を訪問して、家族や本人の相談に応じ、適切な栄養指導も行っております。現在、配食のサービスにつきましては、議員が言われる通り、コンビニを展開する大手の事業者が高齢者向け宅配弁当のサービスを島内で開始をされる動きがあると聞いております。内容を見ますと、朝昼夕3食の提供が可能であり、普通食はもちろんのこと、透析治療の方への透析食など、栄養状況や身体状況に合わせた多種多様な弁当を提供する宅配弁当サービスとなっているようでございます。市といたしましては、 本当に必要な人に必要な食事が提供できるよう、今年度の配食サービスの実績等を勘案し、また治療食等のニーズも把握をして、委託先の拡大も含め、来年度以降の事業について検討をしていく予定といたしております。以上でございます。
はい、豊崎議員。
この件については、新年度に向けていろいろ対応を検討していく、あるいはコンビニなり、それからスーパーなり、そういうところの事業開発も出てくるということですから、今後のその配食国に向けてのですね、考え方についても改善するところ、特に、今日どうしても90歳以上になると、もう高齢化で、支援関係がない人もおります。そういうことについても、応分の、改善をする必要があるということを感じておりますから、見直しをすべきということで、今後検討を願いたい。これはお願いで終わります。次に、市民力事業についてお伺いします。まず、市民による各種事業が施行されているが、平成29年度までの件数、事業内容について、特に活性化策の具体的例も教えていただきたい。二番目に、壱岐自然を守る会の事業の中で、平成28年29年度、苗木の配布もあっておりますが、市民欲による党内の環境美化運動の展開がなされておりますが、希望する数の 50% 前後の配布状態であります。本会の事業目的、市民の力で壱岐の自然を育てることと、保護することとされております。今市としての、今、市としての100% 苗木、花木、配分実現に向けた、これは市長に答弁をいただきたいと思います。丸一は部長で結構です。よろしくお願いします。
本田企画振興部長。
豊坂議員のご質問についてお答えをいたします。まず1点目の市民力事業につきましての平成29年度までの件数、事業内容についてでございます。壱岐市まちづくり市民力事業につきましては、公益性を目的として市民が自ら考え行う地域の触れ合い、ぬくもり及び活力ある事業に対しまして補助金を交付するものでございます。平成23年度から市の単独事業としてスタートいたしまして、29年度昨年度までですが、延べ91事業、補助金の交付額は2860万円となっております。事業につきましては、各団体さまざまな事業を展開されているところでございますが、本来の市民力事業の趣旨である地域コミュニティの活性化に寄与し、定着している事業の例といたしまして、まず柳田地区まちづくり協議会の柳田地域連携プロジェクトがあります。この事業につきましては、平成26年度に柳田地区の園児、児童が農業体験を通じて、地域の方々と連携して、食と農業について考える事業から始まりました。その後、パソコン教室、小学校と地区との合同作品展の開催、危険箇所の把握とマップ作成などを実施されております。さまざまな事業の拡大が図られているところでございます。農業体験では、米、さつまいも、大豆の作付けを行い、収穫した作物を材料として、餅つきや焼き芋など収穫祭を開催されております。地域の意識や愛着を深め、世代間の触れ合い、交流促進、青少年の健全育成の場として、地域のつながりの強化が図られております。次に、沼津地区まちづくり協議会で実施している 沼津地区活性化プロジェクトでございます。この事業につきましては、沼津中学校跡地の除草作業を中心とした環境整備活動に合わせ、参加者全員による世代間交流事業として、ヘルスメイトとの豚汁の調理、餅つき大会などが開催されております。また昨年度は見送られておりましたが、グランドゴルフ大会等も計画されているということでございます。地域内での触れ合いや世代間の交流等の地域活性化が図られております。その他、久牛青年会の久牛地区湯の本温泉街おもてなしのまちづくりプロジェクトとして、環境美化活動、夏祭りの開催、田川地区若者で組織しております田川 ABC の粋な田川未来づくりプロジェクトとして、今後の田川地区を考える会の開催、小島神社周辺の環境整備、餅つき大会、門松づくりといった伝統文化の継承など、地域の青年たちが中心となって地域の活性化を図られている事業のほか、制度当初から活動されている初山を考える協議会の初山地区魅力アップ事業における地域内の観光地の整備等、市民のアイデアを生かしたさまざまな活動に市民力事業の補助金が活用されております。現在30年度事業につきましては、第1次募集で10件を採択し、現在2次募集を行っておりますので、新しいアイデア等がございましたら ご検討くださいますようお願いいたしたいと思っております。次に、壱岐の自然を守る会についての、ご質問でございます。市長答弁ということでございますが、まず私の方から、お答えをさせていただきたいと思っております。壱岐の自然を守る会は、壱岐の自然を育て、それを保護することを目的として設立されております。本会の目的を達成するために、壱岐の自然を認識し、自然を育て、それを保護・育成する思想の普及、苗木、花木の配布、植栽、その他目的に必要な事業に取り組まれ、市内16の協力団体様と市の負担金において運営をされております。本会の主要事業は2つございまして、まず1つは郷土域の自然保護の育成のため、島内小中学校を対象に域の自然を守る作品コンクールとして、作文、ポスター、標語の募集を行い、審査表彰をしております。優秀な作品につきましては、壱岐の島ホールなどに展示、また広報壱岐においても掲載をしております。次に、壱岐の自然を育て守っていくための手段といたしまして、苗木の無償配布を行っております。苗木の配布につきましてですが、平成27年度からツツジ、ツバキ、芝桜の3種類を配布しております。特にツバキと芝桜の申し込みが多い状況でございまして、議員がおっしゃるように配布数につきましては5割から6割にとどまっているところでございます。本会におかれましては、目的を達成するために限られた予算を有効活用されておりますが、苗木の申し込み数量に対して全て配布できていない状況でございます。先日開催された総会におきましても同様な意見があったところでございます。苗木の申し込みにつきましては、毎年どの程度の申し込みがあるのか想定が困難でございます。しかしながら、壱岐の自然を守るという大変重要な事業でありますので、壱岐市まちづくり市民力事業など別事業と取り組みを合わせまして、希望数に応じた配布数実現に向けて支援を実施したいと考えております。合わせまして、本会の趣旨にご賛同いただける協力団体等を増やす取り組みも合わせて行ってまいりたいと思っております。以上でございます。
白川市長。
豊坂議員のご質問にお答えいたします。壱岐の自然を守る会、本当に活発な 活動していただいておりまして、感謝を申し上げたいと思います。実は芝桜が新たにその種類として出したということでですね、非常に人気がございます。で、参考のために芝桜の植樹箇所を申しますと、公民館で18団体、学校で14団体でございます。で、ツツジと芝桜、これ重複したところもございますけれども、その配布団体数はですね、公民館26団体、学校11団体で、合計で37団体に配布をしているところでございます。今部長が申しましたように、毎年当然、申し込みの数は移動してまいります。しかしながら、土佐議員おっしゃるようにですね、そういった積極的な信用守る会の方々にですね、今5割強の配布数というのはやはり、これは申し訳ないと思っているところでございまして、最終的に部長が申しましたようにですね、それこそ市民力事業等々公民館等々が対象になっておりますからをうまく活用してですね、柔軟に対応して 100% の配布に持っていきたいと思っておるところであります。
豊坂議員、
今の答弁の中で、希望数の実現にやるということの中でそういう意思決定を聞いている、部長特に実現するために頑張ってもらいたい切望をしておきます。この件については終わります。次に第一産業についてご質問いたします。まず現在の漁協の運営になり漁獲量についてですね、近年特に厳しい、特に漁獲量の激減というのが表明されております。まあ、合わせましてマグロ漁の規制、これも昨年よりも今年は大マグロ30キロ以上のマグロについても制限がなされるような現在話も聞いておりますが、漁家の生活には明るい光が現在ありません。そう、こういう中で、まあ、特にマグロ漁について平成30年度の枠がの拡大もあるように聞いておりますが、現在の動向についてお伺いしたいと思います。次に農業基盤の振興について、農地の基盤整備が2018年、まあ、今年度から農地中間管理機構によって下流系農地について農家負担ゼロで基盤整備する新規事業が発足いたしております。まあ、今年16都道府県で33地区が活用されることになっておりますが、壱岐市の動向はどういうふうになっているか現況をお伺いしたいと思います。次に畜産振興の中で壱岐の農業の8割強が本振興の実績の中、現在壱岐農業の振興策の中でもですね、農協の70億の中でも8割が畜産ということが、畜産の売上高になっております。で、JA壱岐市の中では繁殖目標7000頭チャレンジとされ、現在推進をされておりますが、近い将来といいますか、もうこの5年以内にはですね、もう80歳以上、あるいはもう80歳以上といいますか、80歳の方でももう85、あるいは90になってくるわけですが、そういう中で個人経営の基盤では高齢化による離農が多くなってまいります。そのために現在農業の法人化した組織等による共同経営、あるいは、各企業、これは、いろいろな企業がありますが、そういう中でも経営されるような 的確な指導がなされるべきだと感じております。まあこういう中でですね、現在の農家の決意が大でありますが、やはり共同というのは一番難しい難点もあります。ただ今ですね、この振興策をやっていかないと5000頭維持も難しい時期が回ります。まあこれについてはですね、今せなでけん、今でしょうという表を出しておりますが、壱岐の場合は隣の対馬市、ここについてはですね、現在壱岐市の方に来る和牛については子牛あるいは生牛についても出荷がなされております。壱岐市だけの問題じゃなく、隣の対馬市とも協議し、これは市だけじゃなくて JA にも同じ質問をしていきたいというように振興策としてやっていかなければならないという感じをしております。そういう中で3番目のこの地域振興策の中で壱岐農業の在り方、これについては市長の答弁を後でお願いしたいと思います。まあ、現在壱岐市の農協のチャレンジ7000頭導入事業ではですね、平成28年度から始まっておりまして、導入実績が58年度が51頭、導入金額が7,544万8,800円、平均一頭単価が1,479,388円というになっています。29年度の実績が39頭5,743万3,320円、平均価格は147万2,649円になっておりますが、こういうチャレンジ事業もしなければならないと思いますが、チャレンジは平成30年度でもう3年1回の関係、1区間の最終年次になってまいりますが、チャレンジ7000事業、他のですね事業を31年度からは対応しなければならないという感じをしております。まあ、そういう中で現在の12ヶ月以上の繁殖頭数は今現在5月31日現在で6056頭、農家で702個の飼育がなされております。まあ、この件について今後対馬を一体とした考えの中で壱岐市場の健全化を図るためには対馬あるいはこういう方策も必要じゃないかと思いますが、これについては市長の見解でお願いします。全体については部長の答弁で結構です。
井戸川農林水産部長。
おはようございます。15番豊坂議員の3つ目の質問、第一次産業についてお答えいたします。はじめにクロマグロの資源管理に伴う小型クロマグロの漁獲抑制について、第4管理期間平成30年7月1日からのクロマグロの漁獲枠の動向はとのことでございますが、現在国から県へ漁獲枠の配分がなされており、県と壱岐市漁業協同組合長会等で調整をされている状況でございます。次に農地中間管理機構が借り受けた農地の農家負担なしで基盤整備をする事業について、壱岐市の動向はとのことですが、農地中間管理機構が活動を開始した平成26年度以降、壱岐市においても機構への農地の貸し付けが増加しておりますが、基盤整備が十分に行われていない農地については受け手が見つからない状況です。結果として未整備農地については担い手への農地の集積や集約が進まなくなり、基盤整備も同様に進まないといった状況にあります。農地の集約集積を図り、農家負担を伴わず農地の大区画化等の一体的な基盤整備を実施する事業が農地中間管理機構関連農地整備事業でございます。しかし前提として事業対象用地のすべてにおいて 農地中間管理権が設定され、事業対象用地面積が5ヘクタール以上、賃借権の設定が15年以上必要といった細かい要件が伴います。現在、壱岐市の動向といたしましては、当事業を活用し、郷野良町木田船のおよそ23ヘクタールの農地において、事業化に向けて取り組みを行っているところでありますが、県営事業として県及び市と集積を目指す地元とも十分連携を図りながら、平成31年度に事業採択を目指しているところです。現在の取り組み状況としては、本年7月までに事業区域の決定を行い、事業実施計画を策定し、国への事業認可を取るためのさまざまな準備を進めている状況であります。この中間管理機構を活用した事業の大きな効果として、農地の受け手として、本年2月に木田生産組合が担い手となり、法人化されております。こうした法人化の取り組みにつきましても、集積・集約化した農地による生産性向上、生産コストの縮減、担い手による農地利用が継続的に図られる体制が構築されていくことは、今後の壱岐市の農業基盤の核となりますので、引き続き事業の推移を見守っていただきたいとお願いいたします。次に畜産振興策につき、振興につきまして、市長の答弁ということですが、まず私の方から答弁させていただきます。畜産振興につきましては、肉用牛関連の販売高が2年連続で50億を超えており、本市の一次産業をリードする基幹品目として、JA 壱岐市関係団体をはじめ、各農家の積極的な取り組みがなされていることに大変期待をいたしているところでございます。その中で繁殖業につきましても、壱岐市農協が平成28年度より取り組まれておるチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増答対策の推進により、議員が言われますように、本年5月末現在で6056頭となっており、市といたしましても、7000頭の早期回復に向けて、国、県の各種施策を活用しながら、今後も引き続き生産基盤の強化、有料系統牛への更新と増答対策支援など、効率的、効果的に進めていきたいと考えております。一方で、議員がご指摘のとおり、畜産業におきましても、いわゆる担い手不足が懸念されているところでありますが、現在、国の畜産振興につきましても、畜産クラスター事業をはじめとしまして、法人を対象とした補助メニューも多くある中で、市内の農業関連法人につきましては、今後の壱岐市の畜産振興を担う経営母体となり得るものとして、大いに期待を寄せているところでございます。まさに今でしょうの時流の中にあって、個人、法人を問わず、畜産業を支えているのはマンパワーであると考えております。意欲と元気にあふれた若い世代の就農支援といったソフト面の施策の充実を同時に進めながら、他の地域に遅れを取ることなく、JA 壱岐市及び関係機関とも連携を取りながら、壱岐市の畜産振興を進めてまいりたいと考えております。以上です。
白川市長。
豊沢議員の第一産業につきまして、特に畜産部につきましての答弁を申し上げます。今、JA 壱岐市の中で繁殖牛目標、いわゆる7000頭チャレンジということでございます。この目標を出されたときは、実は、議員ご存知のように、5000頭台だったわけですね。私はだから少しだけ、6000頭でしょうと言いたかったわけでございますけれども、今部長が申しましたように、6056頭、このガルマになっております。また昨年は久しぶりにですね、前年度を、 わずかではございますけれども、上場投資、甲府市の上場投資が多かったということも聞いております。しかしながら、議員おっしゃるようにですね、やはり高齢化、後継者不足等々によってですね、この域が産地として残る、その投資を確保するというのはですね、非常に厳しい状況の私はあると思っております。そういった中で、一つには対馬、ここはもうずっと赤牛だったわけでございますけれども、今、黒牛の、いわゆる和牛、黒毛和牛が、繁殖が増えております。しかしながら、対馬で市場を開設するまでにはですね、もう相当の期間が必要だと思っておりますし、しばらくは対馬からは域に持ってきていただく。そういった中で、域の市場を大きくするためにはですね、対馬にもですね、ぜひ黒牛を飼ってくれませんかというお願いをですね、することも一つの方策だと思っておるところであります。今、これ後藤平戸の話になりますけれどもですね、両地区では贈答に転じているという情報も聞いております。そういった後藤平戸がどうしてというか、どういう状況で贈答に転じているのか、そこも十分研究しなければいけませんし、やはり共同経営、会社であったり、共同経営体であったり、そういった団体のですね、繁殖牛経営のそういった主体を育成せないかんということはですね、全く同感でございます。そしてまた今、昨年51頭、去年が39頭の生牛の導入でございますけれどもですね、150万円、約150万円するというような状況の中でですね、やはり、これを個々人の、単独で導入するというのは、これは非常に厳しいございます。そういった中で、30年度におきまして、チャレンジしました、現在の状況を、やはり、見直して、いわゆる見直し、そして、見直さなきゃいけませんけれども、それがスクラップ&ビルドということでございますが、スクラップも必要でしょうけれども、ビルド、今までのよりもですね、さらに厚くするということも考えられるわけでございます。そういった中で、やはり JA の繁殖牛目標、そして JA の方針、そういったものと域の考え方、それをやはり十分に話し合ってですね、新しい繁殖牛の贈答等々に取り組んでいきたいと思っているところであります。
豊坂議員。
それでは農業基盤整備の振興についてですね、これは事業推進についてはですね、特に、離島中山間地域、これについては最低5ヘクタールということが最低、の制限があります。こういうことについても、現況で域で、県営補助整備でやった分についてはすでに30年来のもう経過が進んでおります。21世紀については平均2ヘクタールが基準になっておりますが、その他のところについては20アール1枚が基盤が20アールを限度とし計画をされておりますし、現況の中ではもう特に法人化やって大型機械である場合、20アールでは私は面積が少ない。これを市町倒しやって、せめて50R、最低50R の補助をしないと、能率化が図れないということもあります。そういう中で、担当課の奮闘を、推進に向けての奮闘をお願いをしておきます。答弁いりません。それから、市長の考えの中で、平成31年度からは、熱い情熱を表に、出すということで、今でしょうという話も聞きましたから、これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。